ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、私はスポットスクランブルの方でも言いましたが、例年行ってまいりまし行っております。
はい、はい、
ツールドクマナのね、生中継の方で3泊4日でまた行ってまいりました。
お疲れ様でした。
まあそうか、この番組で言うとあのね、クマナの方の災害の感じを、まあ今回は泊まってみたりとかっていうことはできなかったんですけど、いつも使ってる熊野川沿いの道の対岸の道がもう完全に寸断されて、
はいはい、
いたところが車が通り始めてたので、
はい、
復旧し始めているのかなっていう感じを見受けられたんですが、でもやっぱりその山が崩れたようなところはね、
はい、
未だにそのまんまな感じ、崩れたところに少し草が生えてみたいな、
すごく規模が大きい、ね、
そうですね、本当に
簡単に
山が削れてるっていう感じなので、なんか固めて、要はコンクリートでその削れたところの上に蓋をするというか、削れた山の形にコンクリートで下の方を固めてるような場所も見られたんですけどね。まあ東北の震災もそうですけど、その熊野のね、もうなかなかその時間がかかるんだな。ただこう進んでる感はあったので、徐々に良くなってるんじゃないかな。なんか砂防ダムみたいなのとかも作ってるとこがあったりね、はい、道がその昔使ってた道をもう一回使い直してっていう話も紹介したと思うんですが、まあ、使ってなかった道使ってたんで、去年行った時は結構荒れた感じのとこを通ってたイメージがあったんですけど、多分そのルートをきれいにしたんだと思うんですけどね、そこら辺が少し変わってたりとかっていうのはありましたね。ただそのツールドクマノの第一ステージのスタートゴール地点になってました、そのさつきっていう温泉旅館は、はい、水没して結局今年もまだ復旧の目が立ってないっていうことでね、はい、建物自体がもう全然こう外観上では分かんないような感じなので、なんかすごく寂しい感じがする。
そうなんです
か。そこが結構メディアとかの人たちが入る、こう旅館拠点というかね、なってた時期があったので、すごいいい旅館だったので、あそこに泊まれるのは楽しみだったんですが、今そこはまだ復旧の目処もないというような話を聞いてきましたけどね、なかなかこういう大きな自然災害があるとこう復旧していくのにはすごく時間がかかるんだろうなと思いましたね。まあ、ただレース自体はこう人が増えてるような、その客がね、あ、そう、フォトスクランブルで言えばよかったんだけど、写真撮りに来てる方がすごい増えてる。
あ、そうですか。
銀煙とか並んでたりね。
そうです。
要は KOM ってキングオブマウンテンっていう、その、坂のきついところの頂上とかにポイントがあって、そこを何周目に一番取った人はポイントがつくみたいな、そういうレースのシステムがあるんですけど、その、KOM ポイントの抜けた先ぐらいのところにこういっぱいカメラが、僕もその写真を撮りに行ってた頃はそこ使ったりもしてたんですが、そこに今年はカメラが10台ぐらい並んでたから、で結構ご年配の方とかもね、写真撮る姿を拝見しましたけど、結構見に来てる方も増えてきたのかなという感じがしますけどね。まあ、そんな感じで私はバタバタしておりまして、全くこの第一週ネタを用意できていなかったことに気づき、 もう第1週なんだね。
そうです。
6月第1週。今月終わったら1年半分終わっちゃったということ。
なんという恐ろしいこと
です。恐ろしいところですが、はい、まあ第1週、エンターテインメントの回でございますので、はい、今週も、まあ今週もか。先月もスノーさんの紹介してもらっただけだった気がする。はい、今週、スノーさんの方から、
はい、
映画、
はい、
だよね。はい、ご紹介いただきます。
はい。
スノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
以前に、南極料理人の時にの、
はい、
あの原作者の話をしたこともあると思うんですけど、
はいはい、
あの西村さんっていう、うん、あの人が、南極に行く時になんかレクリエーション係みたいな、
ほう、
そのもう何回か南極行ってるんですけど、レクリエーション係っていうのがあって、
うん、
まあこう主にまあビデオとか、
うん、
あのともう当時 DVD になってたのかな、
うん、
そういうのを山ほどあのこう選んで持っていくっていう、その、うん、そういう役割もあったらしいんですけれども、うん、でその中でこのサンシャイン2057っていうのが、
うん、
あの見たんですよっていうような話が本の方にありまして、
はいはいはい、
まあ、これはなんか割と面白かったみたいなこと書いてあるんですけど、うん、結構こう行間になんかなんて言うんでしょうね、なんかちょっと変わった、面白かったんだけど点々点々っていう、そういう、
うんうん、
あのニュアンスがあったんですよね、
うん、
でちょっと興味を惹かれたのと、あともう一つね、面白いというかシャレにならないのが、ザ・シングっていう、あのもう何度もリメイクされてるんですけれども、うん、南極での越冬隊がこう氷の中に埋もれたあの円盤を見つけて、
うん、
UFO ですね、でそこからあの宇宙人の死体を見つけるんだけど、
うん、
それが蘇ってこう、しかも次々とあの南極隊員を襲って、襲われた人がそのエイリアンになってしまうっていう、
うん、
そういう謎の物体 X という、まあ、昔ながらのホラー SF があるんですけど、
うんうん、
それが入っていて、
うん、
それを見た時はさすがにみんなあまりの、うん、自分たちの境遇と同じ状態なので、
うん、
シャレになんなかったっていうのと書いてあるんですけど、うん、まあその2本が非常にちょっとあのこうになったんですね、
うん、
で謎、その謎の舞台 X の方は随分昔から見てたんで、
うん、
サンシャイン2057とは何ぞやと、
うん、
思いまして、ちょっと借りてみました、
うん、
はい、こうストーリーはなんか鉄腕アトムみたいという感じなんですけども、鉄腕アトムの最終回知ってます？
知らない。
あ、そっか、
うん、
はい、太陽がね、だんだんこう元気がなくなっちゃうんです、
うんうんうん、
はい、で、そこ核爆弾をこう特別製の核爆弾を太陽に打ち込もうという話になりまして、
うん、
鉄腕アトムの場合はアトムがそれを運ぶ、
うんうんうん、
で、太陽に突っ込んで死んじゃうっていう、
はいはいはい、
すごい特攻隊みたいな、
うん、
あの話なんですけれども、うん、このサンシャイン2057もやっぱり同じそういう設定で、太陽がだんだんあの明るさが、エネルギーが出なくなっちゃって、
うん、
で、2057年なんですけれども、
うん、
でその、ためにまず2050年にイカロス1っていう7年前ですね、その、
うん、
2057年の前なんですけれども、うん、2050年に、イカロス1という宇宙船で、核爆弾を持ってって、
うん、
で太陽のそばから核爆弾を落とすっていう、
うん、
そういう計画があったんですけれども、
はい、
こう計画のこうなんて最後の最終段階で爆弾を落とす手前で 消息を絶ってしまうんですね、
うんうんうん、
最初の抽選は、
うん、
でこうその7年後にもうあの地球上の核物質を全部かき集めてかき集めて、
うん、
なんとかその太陽を復活させるだけの量の爆発を起こさせる核爆弾を作り、うん、イカロス2という、まあ、最後の望みです、
うん、
の宇宙船で、太陽に向かっていくというシーンから始まります、
うん、
で、船長はあのなんと真田広之さん、
あ、本番なんだこれ。
いや違うんですよ、イギリスの映画なの。
へ
え、なんだけど、誰だっけ、ダニエル・ボイル、あ、ダニー・ボイルという監督ですね、うん、でイギリスの映画です。IQ は入籍フォックス
だけど、うん、
はい、で船長が佐野博之さんで、そうそう、うん、はい、あとまあ7人かな、
うん、
6人だったかな、クルーがいるんですけど、うん、まあそれぞれこうアジア系の人とか、まあ白人の人とか、白人っていうかな、まあいろんな人がいるわけだ、
うん、
でその、船長金田っていう人と、あと副船長ハービー、あと物理学者、この人がね、まあ、爆弾の専門家なんですけども、
うん、
なぜかロバート・キャパなんですよ。名前が、設定の名前がロバート。はぁって感じなんですけど、
うん、
あと、よくわかんないんですけど、8人乗ってるのか。精神科医、
うん、
サールっていう人、
うん。
あとですね、宇宙船を何年もかかるので、
うん、
酸素を供給するために、植物園がついてるんですね、
うんうんうん、
でそこの植物のこう世話をする植物学者のコラソン、
うん、
あとはエンジニアの、まあパイロットですね、メイスっていう人と、うん、レイっていう人、あ、まあパイロットはキャシーっていう人がいるんだけど、うん、まあそれだけのこう専門家が乗り込んでいっているというところです。でまあ割とこう順調にはいってるんですけど、うん、イカロスの、その2号が水星のとこまで行った時に、
うん、
なんか急に、こう、なんていうんでしょう、謎の電波というか、まあ、すぐわかるんですけれども、
うん、
イカロス1の、その7年前に消息を絶ったイカロス1の救助信号、自動のね、
うん、
救難信号を受けるわけな
ん
です。
うんうん、
で、一体これはどういうことなんだみたいな話になるんですけれども、うん、もし救助信号があって、もしクルーがそういるんだったら救助に向かうべきだっていう議論で、いや任務が俺たちは地球全体を背負ってるんだから、
うん、
任務が優先だと、
うんうん、
だからイカロス1号によるようなそういう軌道の変更はしちゃいするわけにいかないっていう、そういう、うん、議論がありまして、
うん、
なんかすごくねそこら辺の描写がこう重いんですよね、
うんうん、
まあ当然っちゃ当然なんですけれども、
うん、
こう雰囲気的にはなんだっけな、白熱の授業ってあるじゃないですか、なんだっけ、白熱教室、サンデル教授、
うん、
みたいな話なんですよ。地球全体を救うか、
うんうん、
地球全体の命を考えるか、
うん、
イカロス1の生存者を考えるか、うん、というような、そういう、こう、白熱教室みたいな、あれが、議論がありまして、
うん、
で、船長の金田は、いや、ここはやはり、そんな、人命っていうことで考えるんじゃなくて、
うん、
任務にとって必要かどうかで考えるべきだっていう話をして、
うんうん
うん、まあこう、ニコリともしないんですね。彼が、こう、サラダ広行きな
ん
です、
うんうん、
で、っていう話で、その、物理学者のロバート・キャパさんに、君は判断しろ、みたいなことに、
うん。
で、そのキャパの判断は、今持っている核爆弾は一発だけで、もしこれが失敗してしまったら、まあ、もう万事休すだ。
うん、
で、イカロス1号に行って核爆弾をもう、使 うことができれば、チャンスは倍になる。
うんうんうん。うん、
だから、あの、イカロス1号にまず寄ってみるべきだというのを下すんですけれども、うん、まあそこまではいいですが、そこでね、じゃあ、進路を変えますっていう話になったときに、
うん、
まあ後方コンピューターをに、手動で入力するという、なんかよくわかんないんですけど、うん、なぜ手動で入力するのかなっていう、非常に優れた、あれが、こう、春みたいなね、コンピューターがいるんですけれども、
うん、
手動でなぜか、軌道修正したときに、ちょっと、船の形が、まあ大きな傘だと、傘みたいなもんなんですよ。
うん、
で、太陽にどんどん近づいていくから、傘の表面に鏡が張ってあって、
うん、
で傘の裏側にある絵のところに、まあ泉質とか、
うんうんうん、
いろいろあるわけですね。
うん、
で、その傘の、こう、部分が核爆弾になっていて、
うん、
そこを切り離したら、またちっちゃな傘がついていて、そこからそこの船は、今度帰還するっていう風な、うん、そういう作りになってるんですけれども、うん、軌道を変えたことによって、
うん、
鏡の角度がね、を調節をするのを忘れてて、
うんうん、
で、このままでは船が焼けてしまうみたいな、
うん、
そういうとんでもない状況に陥ってしまうの、
うん、
で、なんとか鏡の壊れた部分をちょっと下限の方に寄せておいて、
うん、
こう、船外活動でその鏡を直すというのに、
うん、
その金田キャプテンとロバートキャバーがこう金ピカのね、なんていかにも不格好な、
うん、
宇宙服を着て外に行ってるんですが、
うん、
そこら辺の描写は非常によくできていて、
うん、
なんですよ、格好悪い、非常に不格好な宇宙服なんだけど、それがそういう、それだけなんか必要な、そういう、なんていうの、不格好さというか、それだけ太陽の光が強いのでっていうかね、
うんうん、
その致命的な状況にいるっていうのが、こう、見てる側に非常に伝わってくる感じの、
うんうん、
うまい作りになっています。
うん、
ただ、それ見続けてると、なんか、すごくね、疲れるんですよ。
もう
緊迫感ありすぎて。こう、普通、ストーリーの中になんかちょっと、クスッとかさ、
はいはいはい、
ああとかホッとする、すごいあれがあるじゃないですか、うんうん。それないんですね。
あ、そうなんだ。
次から次へと、こう、なんていう、その、最初はちょっとのんびりした感じで始まるんですけど、
うん、
その、救難信号を受けたあたりから、急にこう、危機が、まあ、多分本当の危機というのはこういう風に起きるのかなとは思うんですけれども、
うんうん、
こう、転がれ落ちるように危機的状況に陥っていくっていう描写がすごい、いいんですが、
うん、
疲れる。
そうそう
疲れる。こう非常に嫌な感じの疲れ方、
うんうん。
まあ、それはそれでも面白いんですが、で、そこで、ね、せっかく、一応直しに出るんですけれども、
うん、
その時に、その、太陽との角度を変えたことで、こう、植物の、酸素を作っている植物の、こう、なんていうの、温室の、ところで、
うん
火災が発生してね、
うん、
で酸素がそういう植物園がなくなってしまったらもう酸素が作れなくなるから人間生きていけなくなるわけなんです、
うんうん、
でそれをこうなんていうの、まずその酸素の、酸素植物園の火災を消す方が先決っていうコンピューターの指示で、
うん、
こう角度が変わっていってしまう、
うんうん、
まあ角度が変わって全体に光がその傘の表面のね、
うん、
今まで影の部分に入っているところでこう鏡を直しているその二人がいるんですけど、うん、それも全部光が当たってしまう、
うん、
まあそうするとその宇宙服、その不格好な宇宙服でももう一瞬で死んでしまうような光の強さなんですね、
うん、
太陽に近いので、でそこでなんとかこうコンピューターにこうに対してそれをこう角度を元に戻すことをやめさせようとして、
うん
緊急指令、まあ、コンピューターの決定をオーバーライドする指令が人間にはできるようになってるんですけども、うん、乗ってる方の、まあ、 キャプテンがね外にいるので副キャプテンと、あと操縦士がそれぞれの権限で、
うん、
あのコンピューターの決定をオーバーライドして、
うん、
まあその作業している2人を守ろうとするんですけれども、うん、そうキャプテンの彼らはもう自分がそれを直さなければ、
うん、
まあ任務は失敗すると、
うん、
か分かっているので、さらに船長の権限でコンピューターの指示をこうに任せると、
うん、
つまり自分は死んでもいいので、いや自分は死んでしまうけれどもっていうそういう決定を下す、
うん、
で、ロバートその核物理学者のロバートキャパには君は戻れと、
うん、
いう話をして、一人で直すから、
うん、
言ってこう徐々にこう光が当たりつつある、当たっていくこうところで必死に直す、
うん、
で直しきったところでこう早く戻ってくるんだみたいなことを言うんですけれども、うん、もう間に合わないのがもう目に見えているので、
うん、
こう最後に太陽の方にくるっと向いてそこで光に焼かれて死んでしまう、
うん、
わずかそこまで30分ぐらい、
そうそうそう
あらもうそこでこう主役かとちょっと期待するじゃないですかね、
うんうん、
あっさり死んでしまう、ちょっとがっかりなんですけれども、うん、まあそこから先はもうすごくね、こうみんな同様なわけです、
うん、
酸素がまず作れなくなってしまったので、
うん、
このままでは、まあ、目的のところまで行けないと、
うん、
人間は全部死んでしまうっていうのと、うん、まあ、まず一つですね。で、じゃあそのまたその中で白熱教室が起きて、
うん、
何人か死ねば酸素足りるんじゃないかとか、
うん
うん、じゃあ誰を殺すんだっていうか誰がいらないんだみたいな話とか、
うん、
になっちゃうわけですね、うん、まあずっとそういう話だったのでだんだん重苦しいだけっていう感じなんです、うん、で、そうこうしてるうちに一応そのイカロス1に着きます、
うん、
見つけます。でイカロス1を、自分の船体の影に入れて、
うん、
でエアロックを伸ばして、向こうに乗り移るんですけれども、うん、まあ一応船としてはもう機能してないんですね、
うん、
でいろいろ調べていくと全ての、こう、コンピューターが、
うん、
完全に壊されていて、
うん、
コンピューターが壊されているんでもうこれ船として動けないと、
うん、
でしかもそのコンピューターはこう人の手によってね、まあ、サブタージュで壊されているっていうのを見つけるわけです、ね、でクルーも、こう全員殺されていて、
うん、
こう、なんていうの、展望室っていうのがあって、そこがなぜか知らないけど、太陽光が直接入るような、
うん、
そういう作りになってるんですよ、
うん。
まあ映画だからしょうがないんですけれども、うん、でそこで、そこにいるときに太陽光を弱めないで、すべての、こう、すべてのエネルギーをそこに入れられちゃって、
うん、
クルー殺されている、
うん、
っていうのがわかるんです。で一体これは何なんだって言ってみんながびっくりしたところで、いきなりイカロス2が勝手に動いて、
うん、
エアロックが破損し、こう引きちぎった上で、外れちゃうんですね。
うんうん、
イカロス1。で、イカロス1には4人ほどのその隊員が残されてしまう。
うん、
4人か。4人残されてしまう。で、またそこで白熱教室が始まるんですけれども、うん、宇宙服が、一着はある。これを着て、飛んでいけば、
うん、
一応一人は助かる、
うん。
でも、じゃあ、助からなければいけない一人は誰かっていう話なんですけど、うん、やっぱりそこでも、ロバート・キャパーという、物理学者ね。
うん、
まあ、爆弾の、専門家なので、
うん、
彼がいないと、その爆弾に何かあった時には手がつけられない。
うんうん、
で、君が行くしかない。
うん、
という、結論にすぐ達するんですけど、
うん、
まあ、その時副船長が突然なんかいや俺の方が優先順位が先だとか言って、
うん、
なんて言うんでしょう、こうちょっとこうおかしくなりかけたりですね、
うん、
するんですが、一応その一着にロバートキャパーが入って、
うん、
でじゃあ残りの2人は残りの 人はどうするかっていうと、うん、こうまあわずか何メートルだ、20メートルだったかな、うん、まあそんなに離れてないから、とりあえずこう体中にそこら辺にあったこう断熱材巻きつけて、うん、こうぐるぐる巻きの、なんて言うんでしょうね、こうミイラ、人間ミイラ状態みたいになって、うん、それでその宇宙服にしがみついて一緒に飛んでいこうっていう話になります、うんうん、まあ数秒だったら真空も耐えられるだろう、
うん、
でもこちら側のエアロックを開く人が一人は必要で、その人は行けないっていう話になって、じゃあ誰が残るっていう、またそこで白熱教室みたいな話があるんですけれども、心理学者の、精神科医か、サールっていう人は俺が残るからっていう。で、それで、2001年宇宙の旅みたいにバーンとこう開けて、
うん、
ビヨーンと飛んでいくっていうシーンがあります。
うんうん、
あ、なんかここ似てるなとか思いながら見てるんですけど。うん、で、結局ね、3人と飛び出すんだけど、うん、その、こう俺が行って、俺の方が優先順位だって言った、副船長は、うまくイカロス2の、エアロックにたどり着けずに、
うん、
宇宙の、こう、弾き飛ばされちゃうんです、外に、
うんうん。
で、太陽が当たるところにでボッと燃えて終わりっていう、なんかすごく、なんていうんでしょう。なんていうかな、もう、人間の命のこう、儚さみたいなのがすごく、あっさりこう、死んじゃうところの描写が、いかにも、なんていうイギリスっぽいなっていう気がするんですけど。で、まあ、残り二人はなんとか助かる。で、その心理学者のサールを残して、まあ、イカロス2はイカロス1から離れてさらに太陽の、に向かっていくんですけれども、本来だったら人数減ったことによってね、
うん、
3人いなくなったことで、
うん、
残っている酸素でその投下地点まで行けるはずだったんです、
うんうんうん、
ところがコンピューターがもう一人いるのでそこまで酸素持ちませんっていう。
うんうんうん、
でもどう考えても一人多いんですね。
うん、
でなぜか一体その人物はどこにいるって言ったらその展望室にいるとかいう話で、
うん、
そこに行ってみたら、なんとですねイカロス1の船長がそこにいて、
うん、
もう完全に錯乱してるんですけれども、
うん、
でもそのイカロス1のその自分の任務の大きさに押しつぶされちゃって、
うん、
もう人類は滅びるものだと、
うん、
俺たちが何をしても人類は滅びるに違いないっていうな、そういう狂信的な状態になったらしく、うん、それで自分の乗組員を殺して、
うん、
まあイカロス1で、まあ、次の船が来るのを待ってたわけです、
うんうんうん、
でだからイカロス2も、の乗組員も襲って、
うん、
こ
う
殺してしまおうというふうに思っているので、
うん、
そのこう襲ってくるわけなんですね。でまあ幸いその、一番最初に襲われたロバート・キャバーは、
うん、
こうちょっと怪我するんですけどなんとか逃げ切る、
うん、
で、他の乗組員のうち一人のどうだっけな、コラソンっていうその植物学者は、
うん、
あっさり殺されてしまい、
うん、
まあこの辺がちょっとこうホラーっぽくなるんですけれども、うん、あとは操縦士と、誰だっけな、もう一人の技術者がいるんですけれども、
うん、
まずその船長というかその、イカロス1の船長がやったことは、まあイカロス2を行動不能にしてしまう方が話が早いじゃないですか、
うんうんうん、
なので乗組員を襲うというよりもまずコンピューターを壊してしまおうという、
うん、
コンピューターの冷却装置を壊しちゃうんです、
うん、
でイカロス1、あ、2がその身動きが取れなくなったところで次々と一人クルーを襲っていくんですけれども、うん、まあその頃にはもうかなり近い投下地点に近いところまで来てまして、
うんうん、
最後の最後でなんとかそのロバート・キャバーっていう物理学者とあと操縦士だったかな、
うん、
2人 人は、投下する方の爆弾の方に乗り移るんですね、
うん、
あの帰還する船の方じゃなくて、
うん、
で、実はその時にもうあの一緒にその船長もあの気の狂ったイカロス1の船長も乗り移っているんですけれども、うん、そこでその核爆弾の中でなんて言ったらいいのかな、こう非常に不思議な格闘技戦みたいなのがあり、
うん、
なぜこうなんだろうっていう、そこら辺はまあ映像の面白さとして見ればいいと思うんですけれども、うん、重力、まあよく冷静に考えると重力ないはずなんですけど、
うん、
でも多分こうこれあの激しく回転しながら太陽に向かっているので、その遠心力は重力を追い、あの、見てるのかもしれないんですけども、まあ、例えば、こう、角と、なんていうのか、崖を、みたいなところを落ちてるんだけれども、まあ、崖っていうのは、こう、核爆弾でできている崖ですよね。
こう、
バーって積み上がってる崖を、みたいなところに落ちてるんだけど、下まで行っても、そこで止まるみたいな。ちょっとよくわけがわかんない、そういう、あの、格闘シーンがあり、
うん、
まあ、最後に、なんとか、その、操縦士の、もう一人残った操縦士が、その船長を食い止めている間に、まあ、ちょっと描写違うんですけれども、わ、
うん、
かりやすく言えば、
うん、
食い止めている間に、太陽に突入したその核爆弾を、手動で、そのロバート・キャパが、爆発させるというシーンで終わります、
うん、
まあ、実際にこう地球は救われましたっていうところで終わるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、一応まあハッピーエンドといえばハッピーエンドなんですが、
このイカロス隊は全滅するけど太陽は復活するよってこと、
はい、もうまるきりこれちょっと鉄腕アトムだよねっていう、スワンアトムのストーリーに、まあネタバレしてしまってるんですけど、スワンアトムのストーリーに、なんだ、2001で宇宙の旅と、
うん、
白熱教室と、
うん、
あとエイリアンから、
うん、
足してなんか読んで割ったぐらいの感じ、
うん、
ただしやたらとシリアスなんで、
うん、
こう演出のとか、ストーリーの展開とかはすごいシリアスなので、
うん、
まあ、はっきり言って疲れる。すげえ疲れたっていう感じ。
見てて疲れる感じ。
うん、疲れた、
うん、
あ、まあ。ハッピーエンドのところの、その、なんて言うんでしょうね、こう、太陽が輝いている場面とか、
うん、
で、ああ、よかったねとはあんまり思えない。
そうなんだ。
でもこれ何が悪いんだろうっていうのはちょっとあるんですけど、でまあ工業的にはあんまり良くなかった、
うん、
すごい良くなかったみたいなんですが、うんうん、でもなんか分かるわっていう、工業的に、
あ、
うん、今一つだったので分かるんですが、
うん、
ただ、何でしょう、船外活動の場面とか、
うん、
まあ宇宙の、こう、宇宙空間での船の描写、
うん、
宇宙船の描写とか、まあちょっと古い CG ではあるんですけれども、
うん、
まあ2007年だから、まあ、古くはないんですけれども、
うん
うん、結構見応えはあるし、
うん
うん、ハード SF 好きな人はおおっていう感じがあるかなとは思います。うん、まあなんかちょっとすごい精神論みたいなところ、精神論って言ったらいいのかな、なんて言ったらいい、哲学的なこう感じ、
うん、
がすごい重々しいんですよね。
うん、
その誰が、こう、任務に対して誰が死ぬとか、まあ、非常に死に対するこう、描写というか、監督というか脚本家の哲学みたいなね、
うん
うん、侍映画みたいな、
うん、
そういうことがあって真田広之なのかなっていうのはちょっと感じたんですけれども、
うん、
最初にね、その自分が死んでしまうのが分かっていながら、 こう船を直すことを優先するっていう、
うん、
そういう役回りっていうところがなんともこう特攻みたいな感じがして、
うんうん、
いや後味悪いなと思いつつも結構あの惹かれてしまいました。
なるほどね。
はい、
うん、
まあそこら辺がその南極料理人の西村さんのなかなか良かったんだけどっていうその行間に、
うん、
あの滲むものはあこれかっていう。
なるほど、ね、
純粋に楽しめない、
うんうん
うん、ということでした。
うん、
うん、しかし なんでこの映画をまあちょうどそうだったのかな、あの南極のあれにね富士堂の基地に行く日頃にこの映画だったのかなっていう気がするんですけど、
うん、
もうちょっとなんか楽しくなる映画にすればよかったのにね。
そうね。うん、確かに。
はい。という2025だからなんですけれども、うん、うん。まあ SF 好きな人はもう見てるかもしれないし、
うん。
うん、ハード SF 映画が好きな人は、まあ話のために見てみてはいかがでしょうか。
ありっていうことですね。
はい、はい。
はい。ということで、まあ、ちょっとそ、まあ、こう見てて思いとか疲れる系って、意外とこう、最近避けてたので、
あ、
ちょっとそういうズドンっていう感じのやつを見るの面白いかなっていう。
ああ、そうですか。うん。なんか唯一笑えるシーンっていうのが、
うん、
こう本当に追い詰められてる状態の中で、
うん、
男同士が喧嘩になるんですね、
うん、
で女の乗組員が2人ぐらいいる、あ3人か、
うん、
あ2人だったかいるんですけれども、男同士が喧嘩になったところで、
うん、
その女の乗組員2人が あんたたち何この非常事態に何やってんのよみたいな顔をするんですね、
うんうん、
でもう酸素が足りないから、
うん、
とっくみ合って喧嘩してるんだけどもこうヘロヘロになっちゃって、
うんうんうん、
もう身動き取れなくなっちゃう、
うん、
で一人女性乗組員がこう、うん、呆れた顔で酸素大切にしなさいよみたいな、そういう捨て台詞を吐くところぐらいしかくすって笑えない、
うんうん、そうだった。本当にそういうあれがないんだね。
そうそんな感じです。まあでもね、地球というか太陽系が滅びるかどうかという話になったらそのくらい深刻にあるかもしれない、
うん
、うん、というところでしたね。はい、
はい、ということで今週は、スノーさんの方からサンシャイン2050、うん、
はい、
ということで、ご紹介いただきました、
はい、
南極基地の隊員たちも見たであろう、
はい、
この映画どんな思いで見たんだろうなっていう
そち
らの聞きながら不安になっていきましたけど、そういうのも想像しながら見ると面白いかな、
はい、面白いかもしれないです
ということで、はい、ちょっと僕もなかなかちょっとご紹介ができていないんですが、もうちょっとしたら落ち着くから少しゆっくり映画も見たいなと思っておりますので、はい、また第1週楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということでお届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。
はい、ということでお届けしましたただいまでございましたが、
はい、
今回は前振りをつけずに、お届けしたので、最近撮ったものと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれません。はい、これ収録したのがなんと6月3日に収録しておりました、
はい、
なので冒頭に毎年行ってる自転車レースがうんちゃらかんちゃら言っておりますが、6月の熊野ですね、
はい、
僕編集してる時にこれどこ行った時の話だっけってちょっと一瞬頭がぐるぐるしたんですが、
はい、
6月3日に撮ってたんですね、ということでだいぶ入ってたというか、これ飛ばしてね配信しちゃってたんですよ。危うくお蔵入りしてしまう、はい、ところだった音源ということで、はい、今回お届けしております。のでちょっとなんかちぐはぐなことを言ってんなとか思われてる方、実はそういう事情があったということでございます。
はい、
この後もちょっと本編の収録をしますが、この時に第1週になってるはずっていうことでやってたんですよね、確か。
はい。
今週も第1週になってるはずということで、この後本編撮りますが、第何回になるのかわかりませんが、またお聞きいただければということでございました。まあ、前につければよかったんですけど、これちょっと事情がありまして、
はい、
もう編集してしまっているので、後につけるしかなかったということで、こういう形のコーナーになっております。今週お届けしたのは6月3日に収録したただいまでございました。
はい、
ということで、まだもうちょっとこういうね、前振りだとか後振りだとかで、こう、配信と、収録のタイムギャップを埋めさせていただく回が続くかもしれませんが、もうすぐ追いつくんじゃないかと思いますので、効率にお付き合いください。ということで、来週もまたよろしくお願いします。
はい。